みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は横浜市営地下鉄ブルーライン下長谷駅から徒歩8分、日切山皮膚科の高橋さなみ先生にじんましんについてもっと知ろうというテーマでお話を伺います。高橋先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、じんましんの症状はどのようなものでしょうか？
はい、じんましんは膀疹という一過性の赤みと膨らみが皮膚の一部に出現し、多くの場合かゆみを伴います。病院に来た時はすでに消えてしまっていても、24時間以内に一旦消えてはまた出るというのを繰り返すことが確認できれば、ほぼじんましんと診断ができます。通常のじんましんと合併あるいは単独に、皮膚および粘膜の深い部分を中心に出る原曲性浮腫は特に血管性浮腫と呼びます。
じんましんは皮膚だけにできるのでしょうか？
じんましんの症状は多くの場合皮膚だけに出現しますが、気道閉塞感、腹痛、発熱等の症状を伴うときはアナフィラキシーまたは他の疾患の鑑別が必要です。
なるほど。じんましんの診断はどのように行われますか？
じんましんは大きく2つの病型に分けられます。1つ目は特定の刺激がなくても自発的に膀疹が出没するタイプで、特発性のじんましんと呼び、じんましん全体の7割以上がこれに相当します。
はい。
特発性のじんましんは過労やストレス、感染症などにより悪化することがあります。発症してからすでに6週間以上経過している場合には慢性じんましんと診断されます。
ではじんましんの2つ目のタイプはどのようなものでしょうか？
はい、特発性のじんましんに対して何らかの明らかな刺激により膀疹が誘発されるタイプを刺激誘発型のじんましんと呼びます。
はい。
食物や薬など何らかのアレルギーによって出現するじんましんは刺激誘発型の一つと位置づけられていますが、刺激誘発型のじんましんの中にはアレルギー性とは異なる仕組みで生じるじんましんも含まれます。
はい。
すなわちじんましんは何かしらのアレルギーと思われがちですが、実際はアレルギー性のじんましんと診断できる患者さんはだいたい20人に1人くらいです。そのため闇雲にスクリーニング的なアレルギー検査を行ってもじんましんの原因の解明にはなかなかつながりません。
じんましんの患者さんの診察でどんなことが重要になりますか？
はい、じんましんの患者さんが受診された場合にはまずは詳しい問診により正しい病型診断を行い、必要に応じて原因悪化因子を検索することが重要です。
わかりました。来週もじんましんについてもっと知ろうというテーマでお話を伺います。高橋先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は日切山皮膚科の高橋さなみ先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。